マボーターボーのまちづくりハッピーラジオ。マボーこと野浜雅宏と
ターボーこと知念忠彦、謎の同級生コンビがお送りする
まちづくりハッピーラジオ。この番組は、まちづくりに日々汗をかいている方々をスタジオにお呼びして、あれやこれやおもてなし、そして裏まで聞いちゃおうという1時間のトーク番組です。
そしてバックは70年代、80年代の懐かしいミュージックで固めます。
いや、
ま、緊張するのよくわかるよ、
うん。また感じだった。今日はもうね、大先輩、ね。
大物ディレクターが。
はい。ゲストでね、はい、お呼びしてますけどね。私、一緒にですね、まあ、大きい番組は2回ほどやってるんですけど、うん、なかなかね、もう厳しかったです。うん、もう一回って、ね、うん、ちょっとわかんない。
さすがですね、
はい。ダメ出しもいろいろと食らって、うん、今日はどうなるんでしょうかね。はい。
僕は YouTube で拝見したりはしてたんですけど、はい、会うのは今日初めなんで、初めましてです。よろしくお願いします。
じゃあ私紹介して
よろしいですか。はい、お願いします。
は
い、
今日はですね、フリーのラジオディレクター、はい、よろしいですか、はい、の、真壁貴子さんをお呼びしております。
こんばんは、はい、
こんばんは。あ、さすが元気。
貴子さんでお呼びしてよろしいですか。
あ、もう何でもいいですよ。貴子さんでも真壁さんでも
真壁さんでも
貴はちょっと嫌だな。小学生みたいじゃない貴って。
なんで、ね、俺知ってる人だけでも貴ってね、もう2人か3人ぐらいいる。どっちやねんみたいな感じでね。
ね、分かんなくなっちゃうし、は
い、じゃあ貴子さんでいきましょうかね。
貴子さんでね、
はい、貴子さんね、はい、この番組はまず自分のことはね、自分で紹介するってことになって いるんですよ。
そういうルールなんですね。わ、ね、かりました。
うん、はい、はい、どうぞ、はい。
合同会社ワイルドハートの代表社員をやっている真壁貴子と申します、はい。普段はラジオのフリーのディレクターとしてやってまして、うん、まあ一応その前は琉球放送、うん、RBCi ラジオのディレクターとして20年以上仕事していました。
うんうん、あ、そうですね。
以上。はい。
僕と一緒にラジオ番組作った時はあれはRBCi ラジオの
社員、そうですね、
社員だった頃。
社員ではないです。契約、まあ契約社員ですね。はい。
ああ、そうなんですか。ああ。ね、ほら、僕、転換拠点病院ってやってるじゃない。はいはい、ね、うん、そこでね、2本作ったんですよ。うん、まずはね、転換拠点病院プレゼンツ、知ろう転換のこと。
お、
で、これが、何本で作ったかな、ちょっと忘れちゃったけど、それを3ヶ月くらいやって、
はい、
その後ですね、スポンサーがついて、なんと、うん。で、ドクトル脳の、うん、この手法はいかが、
これは聞いてた。面白かった。面白かったです。
6ヶ月ぐらいやったん
ですか。そうですね。半年やりましたね。
ね、はい。で、それで、ずっとついてくださって、うん、はい、もう。飲みもついてくださってですね、いろいろと学びました。
いや、私も勉強になりましたよ。
そうですか。
うん。やっぱり医学のことって、はい、わかんないじゃないですか。
あ、
で、お医者さんに会おうと思ったら、なんか予約取らないといけないし、会ったら会ったで話だけでもお金取られるし。
コンピューターの画面ばっかり見てる
し、ね、よくご存知で。
結構ね、
う
ん、医療費ってバカにならないじゃないですか、
はいはいはいはい、
だからそういう意味ではとってもね役立つ番組でした。あ、
そういう風に使ってたんですよ、うん、なんかすごく質問してくるんですよ。
あ、
すごく質問してすごく答えたような気がするんですけど、うんう
んうん、ちょっと挟んでいい、 僕、はいはい、僕らというか僕の会社も、はい、RBCi ラジオでつい先月まで10年ぐらい番組持ってたんですよ。
前後さんの番組、
ね、あ、そうです、そうです、はいはいはい、明日へのメッセージ、
はいはいはい、
そ、はい、で そこに、うん、麻婆を、うん、僕の会にゲストで呼んで、それがきっかけでラジオ面白いなみたいになったんですよね。
そうなんですか。はい、
だって自分がねラジオ出演するなんてね、もう考えたこともなかったので、うん、聞く方だけだったので、
うんうん、
で一回出たらもう癖になっちゃって、でこの番組を9年前でしたっけ、
9年前ですね、
に始めて、
月
1回なんですけどね、
うんうんうん、は
い、来月一応いよいよ10年目のシーズンに入るんですけど、
すごいですね。こんだけ続いてるっていうのが、
まあね、
まあ、遊びですか。
まあ遊びは続くのか。
遊びだから続くんです。だからゲストの方もだから、ね、100人以上、
ね、そうですね、その感じで、う
ん、いろんな方が来ていただいて、
うん、
ね、
そうなんですね。
最新が真壁さんです。
そうです。
あ、そうですね、はい、I'm the latest ですね。あれですよ、でも、本当にラジオの仕事のいいところは、うん、はい、こうやって普段なかなか会わないような人をお呼びすることができるじゃないですか。
本当ですね。
ああ、そう、 なるほど、なるほど、
うん。番組作るから来てよって。うんうん、で、向こうも、どうなんだろうって言いながら、うんうん、まあ、とりあえず来てみて。うん、ね、ダメだったら編集するからって私は言って、うんうん、誘い込んで、いろんなお話が聞けるので。
そうですよね。
うん、こういうラジオの仕事のいいとこですよ、本当に。
ターボーがその手使ってるよね。もうね。
飲み屋で隣に立ってる人が大物だったら、お願いしますとか
言う。突撃、ここの近くだったらね、ジュンク堂の店長さんとかね。
はい、うん、あ、もう森本さん
森本さんとかね、はい、あ。もう喜んで来てましたね。
森本さんはね、うん、大好きなんですよ、ラジオ出るの。
そうですね。上手だしね。
うん。2回ぐらい来たっけ、うん、ねえ。
僕、RBC アイラジオでも朝の番組、うん、アップにレギュラーで出てますからね、あの方は。
あ、レギュラーで。森本クリニックみたいな、はい、本紹介してますよね。
そう、本を紹介してる、う
ん
う
ん
う
ん、まさにね、うん、店長だから本屋のね、
うん、今エグゼクティブなんちゃらかんちゃらになってますよ。
エグゼクティブプロデューサーですよ。そう、店長も
超えて
下にいて、そう、超えちゃって
、うん、ああ、で、なんか手広くいろいろなね、あの人と人をくっつける仕事もしてるでしょ。
あ、そうですね、そこはもうとっても上手ですね、うんうんうんうん、自分の役割だと思ってるし、
うん、ああいうの面白いなと思って、うん、で、僕一番最近一緒に仕事したのが、うん、あれは9月20日にオンエアになった、あの、あれでしたよね。ターニングポイント。
あ、そうです。
ああ、聞きました。あれ、いい番組ですね。
ありがとうございます。
いいテーマですね。すごい、
うん。ありがとうございます。
人生のターニングポイント。ってね、うん、皆さんね、聞いていただきましたでしょうか。
今日僕は聞きましたよ。
聞きました？
やっぱり、あの、ぬはさんは、珍しいパターンじゃないですか。
はい、はい。
ある意味で。
本当ね。本当ですね。
管理職の、医者で管理職にもなってるのに、辞めて、今から研修医っていう、うんうん、やっぱりその楽さがいいですよね。
うん、ああ、でもね、うん、その時も言ったかな。管理職ってね、つまんないね。管理職ってつまんないんだよ、本当に。だって俺それになるために、ね、この職選んだわけじゃないの
に
ね。
ないからね。うん、確かにね。
会議とかさ。うん、やっぱり現場が一番面白い。
確かに、うん、ね、マスコミの仕事も管理職よりは管理って人の管理だったりするじゃないですか。
そうな
の
よ。
ね、うん、だから自分の本来やりたかったことと外れていくから、うん、みんなちょっとね、うん、生きがいを失いかける人いますよね。
で、いつも高子さんと、うん、こう番組も収録するんだけど、その後やっぱりこういろんなお話するんですけどね。うんうん、で、結構やっぱり話を引き出すのがね、うまいんですよ。
ああ、もうね、プロですからね、それは。
本当にね、今回、この間のね、ターニングポイントの時も、うん、僕の中でね、生煮えだったね、うん、第一章、第一項っていうね、はい、話があったんだけど、うん、まあ、後で説明しますけど、うん、これ僕の中で生煮えだったんだけど、うんうん、その後ね、二人で話してるとね、人生って一周回って見えてくる光景があるんじゃないっていう。
ああ、なるほど。
これだ、俺が言いたかったのはこれだったわと思って、うん、でその時に初めて第一章第一項を読んで、うん、あれ足りなかったのはこれなんだっていうのを分かるっていう、うん、それ若い時はそれね、読もうと思わないんですよ、バカバカしくて。
あ、なるほどね。
で言って読んでも分かんない。読んでも分かんない。やっぱり一周回ってきて見えてくる光景があって、うん、でそれでね、例えば教科書読んだり、はい、なんか読んだりするときに入ってくるんですよね。
なるほど、
ね。それ、あ、俺これ言いたかったのに言えなかったな、うん、うまくと思って、うん、でその後のおしゃべりの中で引き出してくれて、うん、あ、なるほど、あ、そうだったんだみたいな、そういうのね、うまいんですよ、
やっぱり。
ね、ドクトルノの時もね、ドクトルノの時ね、うん、はっきり言ってすごい難しいね、テーマを扱ってたんだよね、うん、
ね、
難しかったよね。ね、
ちょ
っ
とね、難しいですよ。
要するに転換だけじゃなくて、いろいろこうね、うん、要するにターミナルっていうかな、うん、終末医療のこととかね、ね、はい、そういう話をしてたんだけど、やっぱり自分の中で生煮えなところがあって、でそれをね、まあ菊池さんっていうアナウンサーも一緒に言ってくれたんだけども、うん、主に真壁さんと話してる時にね、うん、あ、俺が言いたかったこういうことなんだっていう、っていう感じでね。
あれ、シナリオあったの？
ありました。
ありました。
まあね、真面目な方ですから、うん、ちゃんと作ってくるんですよ。きっちりと。ただ、やっぱりこの専門性が高い内容なので、はいはい、うん、理解ができないんですね。
う
ん、
ああ、そっか。
私たちが急に、こう、すんなりは入ってこないから、うん、こう、ちょっと言い方変えてくれませんかみたいな。
ね、そうそう。ラジオ流の言い方っていうのがあるんだって。
ああ、なるほど。
うん、あれ、なんだったっけな。依存症だったかな。うん、依存症ダメなんですよね。
依存症
じゃなかったか、なんかありましたよ、
うんうん、
あのそれでは聞き取りにくいから、うん、こういうふうに言ってくれっていうふうに、
ね、ああなるほどね、うん、
ということでだからそあの NG ワードってわけじゃなくて、うんうんうん、ラジオ的に聞き取りにくいから、うん、その濁点取ってくれとか濁点つけてくれとかそういう感じ
いいね勉強できて
それ忘れちゃったから勉強になってないですわ
いやもうねこぼれていくんですよ覚えても覚えても覚えても、うん、その時だけですよ本当にね、ただねこの間この収録してる時に私はあ先生私ね今ね英語の語学の勉強またし直してるんだけど、うん、でもねこの検定受かるかどうか分かんないって言ったんですよ、はい、そしたら大丈夫ってどんどんね脳細胞死滅していくからね、うん、そのねこの棒予防になるから、うん、受からなくてもそれはそれで意味があるって言われてそうかと思って
そんな人って言ったかな
言った言ったでもそれであそうなんだって普通なんか若い時だったらこれを達成しないとダメだって思うじゃない、うん、時間も無駄だった努力も無駄だったと思うけど、うんはい、もうこの年になったらやること自体が全て意味があると思ったら、う
ん、いい言葉
しかも脳外科のお医者さんに言われたら、うん、エビデンスあるやと思うじゃない
細かいな。
いや、そこで否定しないで。いや、そう思ったら、あ、そっか、私だから、やるってことに意味があるなと思って、うんうん、結構ね、続いてるんですよ。うん、
あ、素晴らしい。
これがね、何回覚えても分かんないんだけど。
あそういえば、その前に、還暦のラジオがあったじゃないですか。
あラジオ沖縄でね。
ラジオ沖縄ね。還暦のね。
あ、還暦ラジオ。
ラジオ沖縄でしたっけ
あれはね。
うん、あれの。高子さんも出てて。
そうそうそう。
聞きました。う
んうん、ね、
うん、あの話も面白いです
よ、ね。黒歴史でしょ、うん、私の。
いや、黒歴史、歴史とか輝かしい歴史の、
ね。黒歴史ですよ。
ね、だからそういうのを聞きながら、うん、あ面白いなという。こういうふうに歩んできたのあだってお互いにねどういった人生歩んできたのか、うん、
同級生なんですよねお二人は
そうです
ねいつから同級生なんですか
いや謎の同級生なんでいつからも同級生ではないんですけど、
うんうん、あそうなんだ
出会ったのは10年ぐらい前
10年前10もっとも 15年前ぐらいですかね
じゃあ学校で一緒だったってこともないわけですね
ないですないです
なるほどね、
うん、たまたま
はい
お互いね
はい、うん
顔はしてたんだけど
5年ぐらい一緒に酒飲んでるけど、うん、彼がお医者さんっては5年ぐらい知らなかった
誰と付き合ってる予定だったんですか
いやだから僕らもうお互いのかあれは知らプロフィールは知らないで、うん、ただこう僕は電気屋さんだと思ってたので、ね、
そう、
うん、ねCD とか作るのがうまいので、ま、電気屋さんなのかなと
入り方は良かったんですよもう そこに興味もなかったし面白い人だなと思ってそうそうそうおしゃべり楽しいなとか思いながら、
そのうちにね、うん、まあこう番もうこの番組をやるようになって急激にだよね。
うん、そうですね。
そうそう。
親しくなった。
いやそうですね。
でもどっかでミートポイントっていうか、二、うんうん、人で面白いなっていう何か共通のものとかないんですか。
う
ん、
そこほら、多忙マボの街づくり。ハッピーレッドで街づくりで出会ったんですよ。
そうそう
だ。街づくり。
街づくり。
市民講座みたいなので出会ったんですよ。
どんな街づくりしてるんですか
街づくりってね、あの時なんだっけ、那覇市がね、募集したんですよね。那覇市が、街づくりしたい人、市民、集まれって言って、そうそうで、わーって言った中に僕とターボがいたんです。
10年先の街をどうしようみたいな、そういう、自分たちで作る市民講座があって。うん、
へ
ぇ、うん、定期的にやって、今もやってますよ。うん、
そうなんですか
今はね、なんて言ったっけ。
那覇市民共同大学と、那覇市民共同大学院という。2つあります、
公募してわーっと集まってその人たちがこう那覇市のことをいろいろ考えたりとかするんですけどね
その、まあ、10年前からそういう活動なさってきて、うん、那覇市ってそのように動いてます、うん、なってきてます
なってるこれ
なってるかと言われると微妙だけど、うん、ただ市民は育ってますね、うん、そこに関心を持つ人たちはもうどんどん若くなってきてるし、うん、
参加する人たちいいことですね、
はいはいうんうん、
でね僕らね、市民と、那覇市民として、他の、例えば県外の、他のどっかの何とか市っていうところを、訪れたりするんですよ。その時の市民と市役所の職員との関係を見ると、もうお互い緊張してるんですよね。だから市民は、市役所の人の前でいると緊張するし、市役所も何か言われたら怖いっていう。緊張関係なんですけど、我々、那覇市、全くないです。
全くないですね。
いいか悪いか分かんないんですけど、それ、いいこと？
いいことだと思います。
いいことなんだ。
まちづくりに関してはいいことですね。
なるほどね、うん、
フレンドリーで。
だから外から来た学者さんが不思議なとこだねっていうわけ、なしってこれって財産じゃないのって言うんだけど、ただ飲んでるだけなんだけどなっていう。
あのおしなべって私の印象ですよ、はい、うちなんちょって上下関係がないんじゃないですか、割となんかこうフラット。
ああ、うん、なるほどね。
なんかこの人は肩書きによって偉いとか、うん、下だとか、うん、そういうふうに見てないような気がして、うん、
肩書き見ないですね。
見ないですね、うん、
まず年齢は聞くけどね必ず。
そう、
いやまあ俺の信者
なん信者かウッドかはね信者ウッドは大事で、
そう、あそうか、それはあるな、
それあるでしょ、
うん、
それある
でしょ。ターが信者かの文化はあるなそして薬系信者が必ずいるね
そう
肩書き関係ないもんね、
う
ん、
そう肩書き関係ないっていうのがすごいですよね、
う
ん
う
ん、
そうさっきの関係ですね。でも高橋さんごめんなさい、ここで一曲挟まないと、はい、タイムテーブルが回らないので。
わかりました。
今日何を準備してくれたかを紹介してもらえますか。
はい、あの私の大好きな、ロックスターのブライアン・アダムスの曲で、うん、1984年にリリースされたアルバム、うん、レックレスから、うん、Run to You。
もう一度曲名をお願いします。
はい、ブライアン・アダムスで Run to You でした。
はい、素晴らしい発音
これは80何年
1984年ですね。
84年か、
かっこいいですね。
かっこいいですよ。
いろいろな音楽が出てきたね、うん、あのフットルースとかね、
うん、
あの辺なのかな、
80年代とかね、
80年代ね、
うん、あとマイケル・ジャクソンとかね、
うん、ああそうか、スリラーね、
スリラーとか、
なるほどなるほど、
あの頃ですよ、
うん、イギリスはイギリスでまたね、あのデュラン・デュランとか、
ああ
その辺が盛り上がってたもんね、
う
ん、
ああそうですね、
MTV がね、
で、あ MTV だ、
うん、
あ MTV だ、 MTV だね、
そうですよね、うん、ミュージックビデオがすごかったですよね、この MTV ってね、
もうすごい金かけちゃってね、
うん
うん、で今お聞きしたんですけど、ブライアン・アダムスって今もツアー、全世界ツアーを毎年
やってますよ、やってます、毎年ではない、毎年っていうか2年に1回ぐらい、うん、結局でもツアーやってない間にニューアルバムを作ってるんですよ、
は
い、
ああなるほど。
で2025年の今年ですね、8月に新しいアルバムもまた出したので、うん、17枚目、うん、それを引っ提げてのツアーになりますね、今回は。
ああなるほど、うん、ワールドツアー、
ワールドツアー、
ああ元気ですね。
元気ですよ、もうスケジュール見たら怖いもん。
あ怖い、
よく しかもなんか見に行くとお聞きしたんですが、
うん、
聞きに行くか、
はい、高子さんも見に行くと、
はい、1月28日に大阪の方に見に行きます、うん、ライブを。
いやいや羨ましい。
ああね、うん、
そう
で、ついでに聞いたらオアシスも行ったっていう
ね、そこもすごいよね、
うん、すごかった、うん、
すごかった、
あもう東京ドームが
揺れた、
揺れてた、本当に。
そうかそうか、
すごいですね。
ああそうか、この野球シーズンの中でやったわけね。
だって巨人関係ないから。
今回
確かにね。
ああなるほどなるほど。でも取れなかったんじゃないですか、チケットって。
いやチケット抽選で当たったんですよ。
うん、当たったんだ。
でもこれね、うん、面白いのが、私今年の頭で、うん、今年はライブに行きたいって思ったんですよ。
うん、
なぜだって。って言ったら、やっぱりほらミュージシャンもだんだん年齢重ねていくじゃないですか、
はいはいはい、
そうするとあこの人たち、まあ、ティナ・ターナーが死んだ時かな、
うん、
あティナ・ターナー死んだんだって、うん、早く見ないとあっちが死ぬかもしれないし私が死ぬかもしれないからこれは行こうと思う時に行こうと思ったんですよ、
うんうんうんうん、
で今年は絶対行こうっていうことで、うんうん、いろいろこう応募したら当たっちゃって、うんうん、実はエリック・クラプトンも見に行ったんですよ。
あーいいなー、羨ましい、
めっちゃいいでしょ、
羨ましいです。
クラプトンは毎年来る
いや
毎年は来ないか、
毎年来ないか、
でもねこれが最後日本ジャパンツアーっていうのを何回もやってるんですよ。でクラプトンって80歳なんですよ今年、
うん、80、ああそうですか、
かっこいいったらあれ
したね、かっこいいですよね、見た目もかっこいいし、
いろいろかっこいいしね、うんうんうん、
で最後に選んだ曲がコケインですよ、うん、
コケイン、あ
80になってもまだ不良やってんだみたいな、かっこいい。
そうかそうかそうか、クラプトンとかね、うん、ボブディランも来るしね、
うんうん、ビリージョエル来たからね去年ね、
あ来たっけ、
うん、
あれそ
う
ツアー辞めるって言ってなかったっけ、
そう、ね、突然来てあの東京ドームで1回だけやって、うん、
でマッカートニーもね、うん、もう来ないのかな、分かんないけど時々来るよね、
どうなんだろうね、もう厳しいかもしれない、うん、 だから そんな感じですよね。沖縄に来る人たちもこれが最後かもしれないと思って、僕らよりちょっと先輩の世代で見に行ったりしますからね、うん、今年、うん、佐野元春とサザン見に行ったんですけど、
はい、
もう ここで見逃したらもう見れないみたいな、うんうん、やっぱ思いはあるんですよね。
でしょ、
うん、
思い出した、
うん、
一人すごい人。
誰？
今もツアーやってる、
うん、
渡辺貞夫。
ああ、90代
90代だっけ。
90代
で全国ツアーしてんだよ、うん、
すごいですね。
すごいよ。それもラッパ吹いてんだよ。
そうですよね。
去年行った渡辺貞夫。
行きました。
行った、うん、もう沖縄来たら全部行ってます、
うん、いやでもこういうの大事だと思うんですよ、はい、でライブって見てたらやっぱりこの人のエネルギーがブワーってくるから、はい、なんかこっちも生きててよかったみたいな気持ちになりません？
俺ね、だからもう80年代ぐらいはね、ライブって別にって感じで、
うん、
もう CD があるじゃんと思って、
うん、
で行かなかったんで、
うん、
あ、好きなのは言ってたよ、うんうん、好きなジャガタロとかそういうのやってたけど、ね、ジャガタロとか言ってたけど、あんまりあれだったんだけど、今から考えたらライブの方が楽しいなって感じがありますよね。
だから高子さんもそうだったかもしれないけど、元気もらうんですよね。佐野もたる驚異の69歳って僕ら言ったんだけど、本当に桑田も69歳同級生、驚異ですよ。あんだけ歌ってるのは、
動きもあるわけ、やっぱり
動きもある。
あ、そうなんだ、うん、佐野元春なんてね、もう若者の象徴みたいな感じだったけどね、
はいはい、
うん、渋い感じになってるよね、今ね。
渋い渋い、
うん、いや見に行きたいけどな。
ちょっと聞いていいですか？
はいはい、
いろんな意味でやっぱああいう人たちって自分の好きなことを職業にしてるわけじゃないですか、
うんうん、
だから日々が楽しいと思うんですよね、ずっと、
うんうんうん、
そういう人たちってやっぱりこう脳細胞的に元気とか元気じゃないとかあるんですか？
いや元気じゃないですかね。
やっぱりそうですよね、うんうん、活性化されてますよね、うん、常にね、
常に、うん、まあね、やっぱり死んでいくのもあるけど生き残った細胞たちがよし俺もだから今年もツアーだ頑張ろうって、
うん、そうですよね。
そう
新しい曲も歌わなきゃとかね、うん、歌詞も覚えなきゃとかありますよね、う
ん、曲も作んなきゃとかね。
あ、そうだよね、うんうん、
で自分の代わりに後ろバックを若く全部変えてね、
うん、
この助けてもらって、
それもまた楽しいですよね。
楽しい。渡辺貞夫そうじゃない。
渡辺貞夫そう。
バックはいつも新しい人たちでね。
うん、あ、そうなんだ。
そうそうそうそう。
だ
からすごいそこで刺激もらってるんじゃないですか、うん。で、若い人は教えてもらってとか。
あ、そうですよね。うんうん、でも90過ぎて現役っていうのは本当に素晴らしいですよね。
素晴らしすぎるっていうか、俺びっくりしてる。本当に
またうまいんだよ。
ラジオ番組もやって、もう終わったかな。ラジオ番組のマイディアライフは
またうまいんだ、
うん、うまいですよ、うん、もう若いミュージシャンも育ててるから、
うん、
こう、
うん、
他のミュージシャンもみんなうまいんですよ、渡辺貞夫のバンドって、うん、
へー、う
ん、だって渡辺貞夫の武道館っつったら俺80年代高校時代見た、70年代だよ、
うん、
高校時代に見たんだ。
俺も高校生の時です。那覇市民会館がまだあった頃に、
うん、私もそれ見たと思う、
はい、
うん、ね、
ね、
そうそう、
いやでもあの時でもすごかったけど、うん、今の方がもっとすごいんですよね、多分感動はね、うんうんうん、
これやっぱり来たら見に行かなきゃいけないけど、
うん、
見に行かなかったんだよ。
もったいない。
もったいないよね、うん、ジャズが好きって言ってながらね、うん、
だね。
ダメだねこれね、うん、ダメだな。
いや、うん、そんなことないです、
うん、っていうことなんですけどね、うんうん、まあライブ行きますよ。今もジャズライブハウスがあるじゃないですか、いっぱい、
うんうん
うん、まあ飲み行くってことなんですけどね、
はい、
まあ簡単に言えばね、うん、この間もそこの行きました、そこで、うん、ボーカルのちょっと名前忘れちゃったんだけどその子が来てね、
うん、
いやいいですやっぱり。
そうなんですね、うん、でやっぱりライブをでも見に行く人って結構若くなるっていう統計もなんかどっかで見たことありますよ。
なるほど。
あ、本当？
うんうんうん。
高子さん普段どんな音楽聴いてるんですか？
私ですか？私は普段はですね、うん、実は静かなジャズかなんかを聴いてるんですよ。
なるほど。
ロックとか聴きながら、うん、なんかいろんなことをやるって難しいんですよね。
なるほど。
曲に引っ張られちゃって。
うん、はいはい。
ああ、なるほどなるほど。うん。やっぱり俺昔の聞いちゃうね、
うん
うん、昔の
この番組やってからなんか昔の聞いちゃうようになって
る
ん
だよね。そうそうそう、やっぱり70年代、
うん、
まあ80年代、
うん、
70年代が思う主かもしれませんね、うん、僕はね、うん、やっぱり
私も割と新しいもの聞きますね。
新しいです、
うん、
仕事柄もありますね。
それはね、仕事柄もありますね、
うん、
新しいのは分かんないな、やっぱり、うん。
あと、思い出に浸るのが苦手ですね。
いいな。いいですね。名言だな、それ。
でも、いや、ずっとね、お話聞いてて、うん、テーマとして、まあ、こう言っちゃ、これ間違ってたらもし、失礼かもしれないけど、うん、ちょっと、年取るっていうのをちょっとテーマにしてません？
年齢を？
年齢とか、うん、こう。
自分が
年輪を重ねるというか、うん、興味というか。
いや。
そんなことない？
嫌じゃない？普通。年取るの。
いや、俺ね、じゃあ俺がそうなのかもしれないね、うん。自分を反映してるのかもしれないけど、うん、俺年取るっていいなと思ってるんですよ、最近。
あ、う
ん、
どういう観点から？
だから、いろんなものが見えてくる。うん。うん、若い時はね、若すぎちゃって、見えないかったなっていうのが、うん、だから、同じの見てても、あ、こういうことだったのかっていう。
あ、第一章第一項問題、ここですよ、うん、多分。
そうそうそうそうそう。で、あの人、中井どれいちっていう人がさ、本書いて、だんだん分かったっていう本があるんですよ。
茶本
が。だんだん分かった、あ、これはやっぱり人間の老いについて書いたんだなと思って、読んだら全然違ったっていう。題名だけだったという。でもそんな感じ。うん、
知念さんはどうなんですか、年齢を重ねていくこと。
まあ、ちょっと抵抗もしてましたけど、年齢重ねることに。うん、でも、まあ、麻婆なんかと遊ぶようになってから、もう、仲間が一緒に年取っていくのはいいなと思っていて、だから、うんうん、なんか自分だけ置き去りにされてもいないし、うん、共に歩んでるみたいなのか、うんうん、まあ、同世代がいっぱいいるじゃない、僕らの中で。うん、なんか、それは、いいもんなんだなと。うん、思ってます。寂しくはない。な年取ることが。
で、YouTuber なのかな、うん、オタク評論家のさ、岡田敏夫っているじゃない。
あ、はい、う
ん、彼がいろんな悩み相談みたいなのを YouTube でやってるのを見たときに、うん、若い人から、うん、こういろんなね、悩み相談とか来るじゃない、うんうん、その時にでも一番いい答えは年取ったら全部解決するんだけどなっていう。そんな問題はっていう。だから、早く年取るなんてできないけどさ。うん、だから、あと10年、20年経てば、そんな問題全然関係なくなるからっていう。ある意味、その通りだなと思って。だから、そういった意味では、だんだん悩み事もなくなってくるし、いい感じになってきたなっていう感じしますね、僕はね。だからこう好きなことやってるんだけど、
奥が深いですね。じゃあそろそろ他方の曲ですか、はいはいはい、ちょっとだけ語っていいですか、今日の自分、うん、僕は今日持ってきた曲、大学生の頃にですね、うん、横浜の日吉っていうところに住んでたんですけど、目の前が慶応大学というところで、うんうんうん、で、本当に後にも先にも最初で最後、ユーミンが学園祭のライブをやったんですよ。
すごい。
それ僕18か19の時、大学1年生だったので、でそこに前座で出てきたバンドを持ってきました、うん、これがこのバンドのデビューなんですけど、
ユーミンの前座。
ユーミンの前座で、まあまあ、現役の慶応の大学のバンドもあったけど、外から来たのも4組ぐらい前座出てたんですけど、うんうん、今日はですね、聞いてください、コメコメクラブで、シェイクヒップ。
すごい、まあ、
はい、コメコメクラブ、シェイクヒップでした。
かっこいい曲、これ。
ユーミンの前座だったの？
ユーミンの前座。それが彼らのデビューライブだと。あ、そう。まだレコードも出してないよ。う
ん、あ、そうなんだ、うん。で、この後にユーミンが歌うんだ。
この後に。
なんかすごいこう、断絶があるような感じするよね。
その時は気にもしてなかったけどね。だからその時コメコメクラブ知ったんじゃない。後追いで、あそこにいたというのを知っただけ。
あ、見に行った。
見に行った。
お
おらかな時代ですよ、もう、うん、チケットも学生がダフ屋みたいに売ってて、たぶん2、3000円のチケット、500円で買ってちょうだいとか言われて、
あ、そう
もっとおらかな話聞く、うん、でっかいラジカセ持ってって、堂々と録音してた、
すごいね、うん、
学園祭だから、
学園祭か、そうか、うちちっちゃい大学だったからなかったな、ほぼ、うん、
そんな感じです、
うん、なるほど、ありがとうございます。まずコメコメクラブ自体がすごい懐かしいじゃない。
確かにね。
ね、うん、
めっちゃ面白いよ、うん、コンサートは。あ、コンサートの構成はめっちゃ面白い、うん、本当に。
俺コメコメクラブ出た時、あ、日本にもこういうバンドが 大所帯のさ、はい、そうね、こういう番組が出てくるようになったんだっていう、うん、それも本が入ってて、うんうん、まあ、スペクトラムとかあったけどさ、はい、うん、であのスペクトラムはちょっとこうフュージョンとかあっち側だったんだけど、うん、こういうちょっとコミックな感じの、
うんうんうん、まあね、ダンサーもいてね、なんか、うん、
そうそうそう、
今でこそ当たり前だけど、
うん、うん、はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます、はい、じゃあ高子さんのちょっとネタパクっていいですか、
どうぞ
高子さんのターニングポイントってなんか一つ挙げればどんなことがあるんですか。あ、
私のターニングポイント、はい、私のターニングポイント、人はね困った時にターニングポイントをやってくると思うんですよ、うん、ある意味で。
ああ、いいですね、
はあ、はいはいはい、はい、
野輪先生の話聞いてもそうなんだけど、うん、あのこのなんていうの、身体性の治療はできるけど精神性の治療はできない、うん、どうしようかなって困ってたわけですよね、うんうんうんうん、で他の人もそうなんだけれども、うん、ああもうここでは自分はいられない、うん、で次どうしようかって考えるわけじゃないですか。で私の場合は、まあ、離婚した後に、うん、一回沖縄から逃亡しまして、うん、フランスに逃げたんですけど、
ああフランスか、
でも、うん、何もできずに、うん、こうただ沈んでいくだけなのね、ただ外国にいて沈んでいくっていうすごい世界があって、うん、しかもそこで釣りに会うわ、
うわ
駅で暴漢に襲われるわ、
うわ
電車から唾かけられるわ、もう人間じゃない扱いされてでそういうとこいると、あもうダメなんだって思っちゃうね、
うん、
でそうするとどうしようかなってね、やっぱり沈んだ時に、うん、じゃあもう何でもいいからとにかくしがみついてみようっていうことで、あの、まあ、プライド捨てて仕事を始めてみたいな。だから、うん、まずラジオの仕事も AD さんからだったんですよ、
う
ん、
はい、
ああ、そう、
うん、ディレクターからじゃなくて、うん、はいはい、本当に AD さんの雑用から、うん、もう何でもいいからとにかくやってみよう、はい、やらないともう今の自分全く変わらないっていうところで、うん、でラジオの仕事って結構楽しいじゃないですか、うん、
はいはい、
でだからあんだけ長く続いたっていうことで、うん、
なるほど。
だからこうも、だからその話なんだけど、やっぱり長く続けて長く生きてるとだ、ごめんなさい、うん、困った時も今、あ、困った時は自分が変わるチャンスなのかもねって思うようになった、う
ん、ああなるほど、
いい話。
じゃあターニングポイントはいくつもあるわけだね。
いくつもありますよ、
うん、あ、なるほど、どのターニングポイントっていうのが話になるわけだね、
うんうんうん、
そう
その質問に対してね、
いっぱいないですか、長く生きてるとターニングポイント、
まあ、
確
かにあります、本当です、
確かに。
しかも、もう私失恋なんか何回したか分かりませんよ
そっちの方行っちゃうとね、うん、もうあれほら、ターニング、そういう失恋しないと面白くないから、まずね、うん、
面白くない、
面白くないだって最初からうまくいっちゃったらさ、うん、面白くないじゃない、うん、やっぱり失恋したり振ったり振られたりしながらこうね、うん、登っていくみたいな感じで、う
ん、それはまあ振り返るとね、
そうそうそう、
やってる最中はとんでもないです
よ、いやいやいやいやいやいや
そりゃそうだ
あの野郎とか思いますよね
あの野郎とそうなんだよね、
もう一個聞いていいですか。
どうぞ。
まあ、マーボーターボー二人とも憧れのラジオ番組が昔あったんですよ、中高生の頃、うん、タムタムタイムの DJ をやっていたというの、
は
い、
そうなんです
ね、すごいですね。
タムタムタイムはびっくりだよ、あれは
びっくりなんですね、うん、
あれはあのこれね、私これはたまたまなんですけど、高校の時、うん、で野原先生も知っている豊里さんという方がいると思うんですよ。あ、はいはい、
僕の先輩ですね。
そうなんです、はいはい、彼が先にやってたんですよ。
だからびっくり、
そうで同じ学校だったので、うん、なんていうの、結局あどんな風にしてやるのとか、うん、そういう話を聞いてたら、うん、お面白そうじゃんって言って、うん、それでなんかオーディションあるって言ったので、うんうんうん、そこで自分も、うん、まずやってみるかみたいな、うんね、だからあのぐらいの無謀さみたいのをずっと持っていたいですね。
あ、いいですね。
でもほら今視聴している方々はタムタムタイム
ってやってさ、タムタムタイム説明しないと
ね、くれくれた頃かみたいな感じだからね。そうそう、あの頃ちょうどね、RBC、うん、
あれ ROK ですよ、
ROK か、うん、あ、ごめんごめん間違えちゃった、
中学生、高校生、
高校生がパーソナリティ、うん、あの頃 DJ でしたかな、
うん、そうですね、
で5分ぐらいだったっけ、
喋り倒すんですよ、
ね、5分から10分ですね、
10分ぐらいね、うん、10時から、あ、9時50分ぐらいからさ、うん、そのぐらいの時間帯に、たむたむタイム、今日はマーシー高校2年誰それですっていうからさ、
うんうん、
俺高校生がおいやってるよと思って、 これはイケてる人たちいるんだなと思って、うん、あの頃僕浦添にいたんで、うん、やっぱ班長違うなと思って
俺に至っては応募したからね。
あ、したんですか。
応募したの。
それはもう全然そのオーディションに呼ばれもしなかった。あの応募しただけで。
あ、応募してオーディションに呼ばれなかった、はいはい、あ、そうか。
あの番組人気あったんじゃないの。
わかんない、
わかんない、
わかんない、うん、もうなんていうの、ただそういうのを、まあ、遊びでやってみたかっただけで、人気があるとかないとかは分かんなかったんですけど、一緒にやってた女の人で、ロンリーウルフっていう女性がいて、この人が声が可愛いんですよ、とっても。めちゃくちゃ可愛いんです、アニメ声で。もうそれに、羨ましくて、私。どうやったらあんな声が出せるんだろうと思ったんだけど、まず性格が違うからそんな声が出せないわけ。やっぱりね、人って声にも人なりが出てきますからね。
ああ、そうですね。
うん、
この、まあ、ラジオ局に勤めて、パーソナリティの方に進もうとは思わなかったんですか、
う
ん、
パーソナリティの方に進もうと、最初はだってディレクターっていう仕事があることは知ってたけど、何するか全くわからなかったから、はい、最初はパーソナリティの方に進みたかったと思ってたんですけど、うん、次に私実は、極東放送っていうところでまたお仕事することになったんですよ、はいはい、でその時にディレクターの仕事を見てて、あ、面白そうだなって思っちゃった。
パーソナリティより面白そうだなっていう。
じゃパーソナリティやりながら、うん、いや、ディレクターはやってなかったんだけど、うん、あ、ディレクターの仕事って面白いじゃんと思ってて、うんうんうん、ディレクターになりたいって思ったんだ、うん、んだ、その時に、うん、
こう場を仕切る人ですよね、多分。違う、
構成
間違ってる、
構成したり、場を、まあまあ、場仕切りますね、
うん、間違ってないよね、
間違ってない、間違ってない、間違ってない、間違ってない、もっとマイクに近づいてとか
自信なくなるとマイクから離れるからね。
そうそうそうそう、
あの我々のゲストでさ、うん、あのほら、あの A 六助さんとさ、うん、ラジオ作ってた人がいた、
深谷、
深谷さん、うん、あの人ディレクター、
深谷ディレクター、ディレクター
です、ディレクター、あの人、その深谷さんって方は今あの県外からこっちに来て今沖縄に住んでるんですけどね、
はいはい、
A 六助さんとずっとあの ラジオ番組作ってたって言うんですけど、うんうん、でラジオ番組の楽しさっていうのは要するに A 六助って言ったらもう大御所じゃないですか、
はい、
だけど彼のラジオって本当に3人ぐらいで作ってたってわけよ、
うん、
でスモールユニットで番組作れるから面白いって言ってましたね。でテレビになるとほらもう本当に 何か僕は見たことないんで分かんないし、うん、30人40人スタッフがいるじゃない、
うん、
そういうふうに作れないしか作れないんだけど、ラジオ番組って本当3人ぐらいで作れちゃうんだ、それが面白いんだよって言ってたのが面白いなと思って、
うん、
それ正しい、
正しいです、
正しい、
まあ、正直なところパーソナリティがいれば、うん、もう成り立ちます、一人でもできる、うん、
そうそう、だからあの、うんね、あの直近で言うと、ターニングポイントは2人でやってましたもんね。
2人でやってて、そうですね、2人でやってて、一応でも関わったのは5人ぐらいかかってるんですよ、最終的には。で、1人でやるっていうのも非常にいいんですけど、例えば、ネタがなくなったりとか、立ち止まるっていうのが、なかなか、あの、放送局では難しくて、あと、声のバリエーション出すために、まあ、いろんな人を出した方が、
あ、なるほど。
いいかなっていうのもありますね。
勉強だろ。
演出の意味で。
演出の意味で。
うん、
で、で、あの、僕は、あの、その、ドクトルノーのこの処方はいかがの時にね、うん、番組始める前に、ちょっと、ショートの、こう、うん、ラジオ劇みたいなのがあったんですよ。
小芝居やりたい
って。小芝居やりたいって言っても、それを、最初、ええー、って言ったんだけど、みんな時伏せて、こうね、でみんなで最後に、うん、ドクトルノーの、この処方はいかがっていうのを言うんですけど、うんうん、その小芝居をやってみんなね、まあ、多分いやいやだからだと思うんですけどね。
でもあれが面白かったけどね、リスナーとしては。
そうそうそうそうそう。あれはうまくできましたよね。
あれは、あの、まあ、まとまってはいましたけど、あの番組に必要な部分なのかどうかずっと疑問のまま作ってました。やりたいっていう意思はわかるんですよ。でも、これ毎回入るんだよねと思って、この内容にこれ必要なのって若干思ってて。
あれは違う。あれは、スポンサーと話してるときに、 こういうのやったら面白いよねっていう話があったんで、ね、スポンサーにちょっと気を使ってっていうか、俺がや、それに託してやったんだけどね。ラジオ劇ってなんか面白そうじゃん。
忖度したわけです ね。
確かにラジオ劇ってだけど長いとやっぱり辛いんですよね。短くて、まあはい、でどっかにオチがあるものじゃないと聞いてて辛いんですよね。
あ、そうですかもね、うん。なるほどなるほど。うん、オチか。
じゃあそんなオチもついたところで、はい、麻婆の曲お願いします、
はい、今日はですね、これアイズレイブラザーズ
なんですけど、あ、懐かしいですね。
アイズレイブラザーズもかけたかなと思うんですけど、うん、もうそれもあの記憶の彼方のになったんですけどね、アイズレイブラザーズってもういろいろないい曲いっぱいあるんですけど、うん、一番最初に聴いたかなのかこの曲なんですよね、うん、はい、でアイズレイブラザーズで For the Love of You です。どうぞ。はい、アイズレイブラザーズで For the Love of You でしたね。
はい、いい曲、
珠玉なメロ、
珠玉だね、
珠玉なメロメロね、うんうん、
メロですね。確かに
これって1970年代ですか。
70年代の終わりか80年代ちょっと前ぐらいですかね。
あ、いい時代ですね。
いい時代ですもんこれは、はい、ということなんです、
ね、ということで、高子さんもあの申し訳ない、もうちょっと番組がおっしゃってるんですけど、ぜひちょっと宣伝をしていただきたい。
ありがとうございます、はい、私あの、うん、まだフリーのディレクターとして番組作ってるんですけど、うん、12月の6日土曜日なんですね、うん、この日は音の日なんですよ。
音の日、
うん、そこで音をテーマにしたあの1時間の番組を作ります、うん、はい、一緒にね、あの、参加してくれるのは大学で音の研究をしてる方で、森永さんという方なんですが、うんうん、まあ、この方は主に騒音の研究なさってるんですね。面白
い。騒音の研究、うん、はあ。
結局、ほら、音って、みんな感じる音って、同じ音でも心地よく感じる人と不快に感じる人がいるでしょ。
はいはい。
これがまた面白くて、いろいろ。
12月6日に、もう、あの、オンエア。
オンエアです。あ、12月6日午後6時放送、RBC アイラジオ、The Sound Lab、音と心の不思議っていうやつですね。
おお、いいタイトルですね。
これ、高子さんの企画？
はい。
わ、すごい。
私の企画でございます。音ってね、本当に空気とか水がないと伝わらなくて、うん、音のない世界って、この地球上ないらしいですよ。
はいはいはいはい。音のない世界はない。
うん、深い。
うん、
そう、面白くて、うん、あとなんで面白いのが、音ってそう自分の生理音があるじゃないですか。例えばくしゃみとか咳とか、うんうん、はい、
心臓の音とかね、
うん、
心臓の音、
そうそうそう、心臓の音とか、うん、そういうのとかくしゃみとか、まあ、いびきとかおならとかいろいろあるんだけど、うんうん、はい、自分の出す音は生理的にコントロールできないじゃない、うん、
はいはい、
だからしょうがないと思ってるけど、人が出したらチッと思いません？
たまにたまに。
だから他人の声量には人はとっても、うん、なんていう、不協用、不寛容なんですよ、
うんうんうんうん、
でも自分のはしょうがないじゃんと思ってるわけ、うん、
あ、なるほどなるほど。
これがやっぱ国心理的なまた違いがあって、
うんうん、あ、なるほどね、
うん、
と、はい、いうことですね。
はい、はい、どうもありがとうございます。
はい、もう今日は本当に今あの、うん、恩返しのつもりで今日はお呼びしましたんで、お世話になってるのでですね、はい、
あの、楽しかったです。
楽しかったですか、
うん、はい、とても楽しかったです。また呼んでください。
嬉しいです。はい、はい、じゃあ皆さん12月6日にね、アルシアイラジオ、午後16時から
午後16時
じゃないね、はい、18時かから、音の世界ですよね、
はい、
それからやりますので皆さん聞いてくださいね、うん、はい、次回の放送は12月10日ですね、水曜日、第2水曜日の、20時からですね、FM な 78.0MHz でまたお会いしましょう、
はい、
それではよろしいですか、
はい、
マボ
ーターボーの
まちづくりハッピーレディオ、音のない世界やってみよう。え